それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられているのは使徒行伝の第2章の1節から21節です。使徒行伝の第2章1節から21節です。今日はペンテコステの礼拝、何度も申し上げているようにペンテコステの礼拝ですので、ペンテコステの時にどのようなことが起こったか、そのことを聖書で読ませていただきます。使徒行伝第2章、訳によって、使徒の働きであったり使徒言行録であったりするんですが、ごめんなさい、新約聖書、聖書は後ろの4分の1くらいのところで新しく新約聖書が始まりますが、その新約聖書の、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ4つの福音書の後、使徒行伝というのがあります。教会様式の聖書では後ろの方の181ページです。この使徒行伝の2章の1節から21節までをお読みします。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国々から信仰深いユダヤ人たちが来て住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきて、彼らの生まれ故郷の国語で人たちが話しているのを誰も彼も聞いて、あっけに取られた。そして驚き怪しんで言った。見よ、今話しているこの人たちは皆ガリラヤ人人ではないのか。それなのに、私たちがそれぞれ生まれ故郷の国語を彼らから聞かされるとは一体どうしたことか。私たちの中にはパルテア人、メジア人、エラム人もおれば、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者もいるし、またローマ人で旅に来ている者、ユダヤ人と回収者、クレテ人とアラビア人もいるのだが、あの人々が私たちの国語で神の大きな働きを述べるのを聞くとはどうしたことか。みんなの者は驚き惑って互いに言い合った。これは一体どういうわけなのだろう。しかし他の人たちは嘲笑って、あの人たちは新しい酒で酔っているのだと言った。そこでペテロが11人の者と共に立ち上がり、声を上げて人々に語りかけた。ユダヤの人たち、並びにエルサレムに住むすべての方々、どうかこのことを知っていただきたい。私の言うことに耳を傾けていただきたい。今は朝の9時であるから、この人たちはあなた方が思っているように酒に酔っているのではない。そうではなく、これは預言者ヨエルが預言していたことに他ならないのである。すなわち神がこう仰せになる。終わりの時には私の霊をすべての人に注ごう。そしてあなた方の息子娘は預言をし、若者たちは幻を見、老人たちは夢を見るであろう。その時には私の男女のしもべたちにも私の霊を注ごう。そして彼らも予言をするであろう。また上では天に奇跡を見せ、下では地に印を、すなわち血気と火と立ち込める煙等を見せるであろう。主の大いなる輝かしい日が来る前に、日は闇に、月は血に変わるであろう。その時主の名を呼び求める者は皆救われるであろう。ここまででありま す。今日はこの聖書の箇所から聖霊に満たされてというこの題でメッセージをさせていただきますが、聖霊に満たされよというふうに言ってもいいと思います。本当に聖霊様に満たされていくこと、私たちはそれを求めていこうじゃないか。 それを求めていくこと、それが大切なんだということをお話したいと思うのであります。先ほどから申し上げている通り、今日はペンテコステで祈っていた弟子たちに聖霊様が下って教会が生まれた教会の誕生日であります。私たちがこのペンテコステの記事を読むとき、ある人々はこう言います。これは今から2000年前に特別に起こったことであって、それから聖霊様はずーっと教会にいらっしゃるから、今は何もしなくても聖霊様はいてくださるんだよ。安心しなさい。聖霊様はいつもあなたのうちにいらっしゃいますよ。今更聖霊様を求める必要なんかありません。聖霊様は私たちが気がつかない時にも聖霊様いてくださるんだから、聖霊様くださいとか聖霊様満たしてください、そんな祈りはする必要ありませんという人々もいます。確かに聖霊様は2000年前に教会を生み出されるために特別な御業をなさいました。でもそれはその時だけではなかった。歴史を見るならば、何度も教会は死にそうだった、死んだようだった教会、本当に教会は何度も命を失いました。でもそこで神様が聖霊様を送ってくださって、教会に命を吹き込まれるようにリバイバルの御業をなさったのであります。リバイバル、まあリバイバルというと、まあ映画とか、映画のリバイバルとかいうことは、昔やったのをもう一回やるみたいな感じかもしれませんが、リバイバルというのはもう一回生かされる、もう一回生き返らせるって意味ですね。ですから、聖霊様は、今も私たちのうちに働いてくださるし、私たちがそれを感じていないときにも、私たちが気がつかないときにも、聖霊様は、いてくださる。これ確かです。でも、だからといって、このような出来事は今から2000年前一回起こっただけで、今の私たちとは関係ない。そうではない。教会が命を失いかけているときに、人々の中の求める人々を用いて、もう一度聖霊様は豊かに働いてくださる。教会を生かすリバイバルの御業をしてくださるのであります。私が今から24年前アメリカに来た、そのきっかけは教会の歴史を学ぶことでした。学んでいる中で特に19世紀このアメリカで起こったリバイバル、それに興味を持ちました。その時にどんなことが起こったのか、その時に伝道者はどんなことを話したのか学びました。そしてこのなんとですね、このニューヨーク、ニュージャージー地区というのはそのリバイバルの中心になった。ここでたくさんの人々がイエス様に書いて、ここでたくさんの人々が、私はどうしたらいいんですか？あのマンハッタンでもリバイバルが起こりました。マンハッタンでリバイバルが起こった時には、みんなが、お昼休みに食べるのをやめてお祈りしてた。そして、マンハッタンでこのお昼ご飯食べないでお祈りしている時に聖霊様働いて、たくさんの人々が本当にこのどうしたら私は救われるんですか、どうしたら私は作り変えられるんですか、イエス様のとに帰っていきました。ニュージャージーのビーチでも、ニュージャージーのビーチってみんなが遊ぶところそう思われるかもしれないけど、そうではなく歴史の中ではそこでゆっくり過ごしながら創造主なる神様の姿を見ながら、夜になったら集会に行ってそこで本当に神様を賛美してお祈りをして過ごしたっていうんですね。このニューヨーク、ニュージャージー地区はそのリバイバルの中心になったところです。ここで何が起こったか、形だけになってしまった教会がもう一度息を吹き返すようなことが起こりました。冷えてしまった信仰がもう一度燃やされる時がやってきました。また規模はずっと少ない、小さいですが、日本でもそういうことがありました。昨日メッセージの準備をしていながら、その調べていたんですが、今から86年前、昭和5年、日本のドラマで、トト姉ちゃんというのがありますが、あれ今私が育った木場が舞台ですね。もうすごく懐かしくてしょうがないんですが、私が育った時代ではありません。あれ昭和5年、最初の 最初が昭和5年から始まるんですけど、まさに私はそれをそのところをいろいろ調べながら、あのテレビの中では全然映ってこないかもしれないけど、あそこで私が信仰を育てられた深川の木場の教会がまさに産声を上げてリバイバルを経験してたんだなと思ったら、本当に胸が熱くなりましたね。本当に1930年5月19日、東京でリバイバルが起こりました。この東京聖書学院というホーリネスの進学校でありますが、今はホーリネスといえばウエセレアホーリネスだとか、ホーリネスの群れだとか、兄弟団、聖教団、インマヌエル教団、いろんな教団がホーリネスの教会がありますけれども、その頃は一つしかなかった。そのホーリネスのこの進学校でリバイバルが起こりました。本当にその時の書いたものを見るならば、この本当にこの使徒行伝の2章で起こったようなことが起こったって、本当にみんなで祈っていた時に聖霊様が働いてくださって、そこで人々が悔い改めに導かれて、人々が喜びにあふれて賛美をして、人々が神様のことを伝えて、本当に出て行って、次の日曜日に、これ月曜日、5月19日月曜日だったそうですけれども、次の日曜日には出て行って、それぞれの教会出て行って、そこでまたリバイバルが起こってた。そして教会の人々が作り変えられていく姿を見て、多くの人々が、あそこでは何が起こってるんだろうって、そしてイエス様を信じていたそうであります。その記事を読みながら、ああこのペンテコステの出来事は昔話、以前こんなことがあった、80年前にあった、100年前にあった、150年前にあった、そういうことではなくて、今もこのようなことを神様はしてくださるんだ、私もこの目でこれを見て自分自身でそれを体験させていただきたい、そのことを求めていきたいなと、そのように思わされました。ですから今日は聖霊様が注がれる時にどんなことが起こるのか、どんなことをしてくださるのか、そして聖霊様の満たしのために、じゃあ私たちはただ待ってればいい、その時がいつか来ないかな来ないかなって待ってればいいのか、この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、聖霊様の働きは何かとですね、ペンテコストの日に何が起こったか、聖霊様が注がれる時に何が起こったか、一言で言うならば力が与えられました。先ほど子供たちのお話の時に、読みました、聖書の言葉でありますが、この使徒行伝の一章八節に、ただ聖霊があなた方に下るときにあなた方は力を受けて、そういうふうに書かれてましたね。あなた方は力を受けてって、英語だと But you will receive power、 力もらうんだって。聖霊が与えるときに力が与えられる、まあそれはもっと具体的に言うなら、それは一つは勇気でありましょう。ペテロはイエス様が十字架にかかる前の、このかかるこの明け方、イエス様のことを3回知らないと言いました。知らない、あんな人知らない、あんな人関係ない、叱ってもいい、あんなやつ俺は関係ないんだって逃げたんです。でも使徒行伝2章を見るならば、聖霊が下った時にペテロは本当に大胆に立ちました。逃げも隠れもしない、堂々と立ち上がって、私たちは酔っ払ってるわけじゃない。聖霊が注がれたんだ、このヨエル書に書いてある通りだ、ヨエルが予言していた言葉が今ここで成就したんだと大胆に証しをしました。それだけではなくて、この使徒行伝のところを見ていくならば、なんて語ってるかというと、あなた方がキリストを十字架につけたんだって。皆さん32章の36節、この2章を開いていらっしゃるでしょうか。2章の36節までいくと、あなた方が十字架につけたイエス。皆さん集まっている人たちに向かって、5000人もっとたくさんの人々が集まったと思いますけど、あなた方が十字架につけたって、あなたが十字架につけたって。あなたがこのイエスを十字架につけたって言ったんです。大胆に。 いや、人々は思ったかもしれない。いや、私じゃない。私は見てただけだ。いや、私は関係ない。そう思った人もいたでしょう。でも、あなた方がイエスを十字架につけたんだって。あなたの罪が、あのイエスを十字架につけたんだ。はっきりと言いました。皆さん、私たち、人の罪を指摘するなんて勇気がいります。できないですよね。そんな人様のことをとにかく言える存在じゃないじゃないですか。だって、ペテロだってイエス様は捨てたんだから。でも、聖霊が下った時にペテロは本当に勇気が与えられました。あなた方がイエスを十字架につけたんだ。はっきりと。そしてその後、悔い改めなさい。罪を悔い改めなさいとはっきりと語ったのであります。彼らには勇気が与えられました。そしてまたその力は言葉でした。単にこの勇気が湧いてきただけじゃなくて言葉が出てきた。彼らは大胆に語り始めたこの2章で、まあこの異言ということが起こるわけでありますけれども、これは単にわけのわかんない言葉を、この伝わらない言葉を語ってたのではなくて、人々の伝わる言葉を語ってたんですね。この自分の国の魂の言葉が聞こえてきた。ここに集まっている人には本当にこの心に響くメッセージが語られたんです。他国の言葉でとありますが、そこで集まっていた人々に心に魂に届く言葉で語り始めた。それも神様がどんなに素晴らしい方か、神様がどんなに大きなことをしてくださったのか、神様がどれほど力のある方か、神様がどんなに愛にあふれた方か、そのことが明かしされていったのであります。言葉が湧いてきた。言葉が浮かんできた。もう喋りたくて、何を喋っていいかわからない。喋りたくてしょうがない。もう話したくてしょうがないというふうに変えられていたのであります。そして彼らは喜びにあふれていました。この2章の46節には、この喜びにあふれている姿が出てきますね。この人々は集まって、この集まってパンを裂いて喜びと真心と思って食事をした。喜び、本当に彼ら喜びにあふれてた。聖霊が与えられるときに本当にその教会には喜びが与えられる。この後3章4章を見ていくと、教会 は早速迫害される。黙ってれば迫害されなかったでしょうけど、勇気持って語り始めたから迫害されるんですよ。もうやめろ、イエスの名は言うな、言われるんですよ。黙ってればね、いや静かに祈ってれば、隠れキリシタンで本当に静かに祈ってれば、隠れてたら迫害受けなかったでしょう。でも彼らはイエス様が蘇られたんですよって、イエス様は私たちの主なんですよって大胆に語り始めたから、もう人々黙ってられない、人々我慢できない、迫害されちゃうんですよ。迫害されたら今度は旬となるかというと、そうじゃなくて、迫害されたら迫害されたで、もう喜びに、それで喜びがなくなってしまうんじゃなくて、迫害されるほどの存在になったんだなって。イエス様の名前のゆえに迫害され、だってイエス様おっしゃったって。イエス様この地上を歩まれた時に、あなた方が迫害されたならあなた方喜び踊れって書いてある。おっしゃってる。喜び踊れ、あなたが誰かから反対されたら喜び踊れって書いてある。私も迫害、私たちも迫害されるようなものになったんだなって、本当にそのことを感謝したって書いてありますよ。本当にそういう力が彼らの内側に与えられた。聖霊様はそのように私たちに力を与えてくださる方です。状況によって振り回されるのではない、内側から溢れる力を与えてくださる方だというのであります。でも喜びを与え、勇気を与え、賛美感謝の言葉を与えてくださる聖霊様は、ただなんだか わけわかんないけど、よくわからないけど力が湧いてきたっていうだけじゃなくて、そういうこともあるかもしれない。でもそれだけじゃなくて、イエス様の十字架と復活と救いのことがわかるようにしてくださる。なんでそれが力かって。それはイエス様のことがわかるから力なんですよ。皆さん、イエス様のことわからなかったら、ね、 イエス様と分からなかったらなんで毎週教会行くの、イエス様と分からなかったらなんでそんなに一生懸命神様のために何かするのって、お前だってイエス様と分かったら、イエス様の愛がどんだけ大きいか分かったらもう感謝したい、もう伝えたい、もう表したい、もうそういう気持ちになるじゃないですか。それをしてくださるのが聖霊様、あなたがイエス様のことを分かるように助けてくださる。二箇所聖書を開きたいと思うんですけど、ごめんなさい、この後ですね、これですね、ヨハネの15章の26節の言葉です。イエス様がこの十字架にかかる前の晩に弟子たちに話した言葉ですが、私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、聖霊様が下るとき、それは私について証しをするんだ。イエス様、どういうことかというと、どういうことかというと、で、本当に簡単な言葉のようですけど、すごい深いんですけど、聖霊様何するかって、イエス様のことが分かるようにしてくださるって。聖霊が来るとなんか不思議なことが起こるよ。そういうこともあるでしょう。でも、それ以上にイエス様おっしゃった何かというと、聖霊様が下るときに何が起こるか、真理の御霊だから、私について証し、イエス様のことが分かる。イエス様がこんなに私のことを愛してくださったら分かるって。そしてこういうふうにも書いてあります、同じイエス様の同じ時のメッセージでありますが、それが来たら、聖霊様が来たら、それは義と罪と義と裁きとについて世の人の目を開くって、何が罪かって分かるって。聖霊が来たら、罪、私たち罪罪って言ったって、その罪、そんな悪いことしてませんよって、そんな悪いことしてないですよ、私たち思います。でもそれが聖霊様が働くときに、ああ、イエス様を神様を神様を神様としないで自分を神様とするのは罪なんだなってことがわかる。ああ、子供のときのあれも、ああ、さっき家族に対して言ったこの言葉もあの人に向かってこう言った言葉もあの人に対してこう思ったこの思いも罪なんだなって示される。聖霊様は私たちの罪を教えてくださる。だから、その罪だけじゃなくて義もわかる。何が正しいことなのか、何、神様との関係どうなっていくのか、そういうことも分かる、裁きも分かる、何が救いなのか分かってくる。イエス、聖霊が与えられるときに、神様の前に私たちが本当に罪深いことが分かって、単に頭だけじゃなくて心の深いところでイエス様が十字架にかかってくださったこと、蘇ってくださったこと、それが私の罪のためだった。2000年前のイエス様の十字架がなんで私と関係あるのって思う。でもそれが、ああ本当にそうだったんだ、ありがたいなって、これも聖霊様の働きだって言うんです。聖書の言葉が単に奇跡的な言葉で、この使徒行伝2章の ペテロのメッセージ見てても、聖書の言葉のオンパレードじゃん。聖書の言葉が次から次から出てくる。もう聖書の言葉が単に奇跡的な意味じゃなくて、自分の特別な、自分への特別な語りかけとして響いてくる。皆さん礼拝いらっしゃってて、時々そのようなことが起こるでしょう。聖霊様が働いてるんです。本当にこの御言葉は私のためだったんだなって、なんか他の人に、なんで私の状況を分かったのって、そういう方が時々いらっしゃいますが、でも私本当に何もわからない。神様が示されたことを語ってるだけ。でもそれが私のためだって、この聖書の言葉は私のためだ、日々読んでる中でもこの言葉が私のためだってわかる。それは聖霊様の働きであります。そしてイエス様と分からせてくださると、聖書の言葉が分かると、そのために私の心に触れてくださってるんだから、私たちは力をいただくことができる。そこで力が湧いてくる。イエス様の愛が心に注がれるから喜びが湧いてくる。そしてそんな喜びと感謝と勇気と力にあふれたペテロの説教によって、イエス様の十字架と復活の話が語られた、その時に、皆さん先ほど読んだようにお話したように、あなた方がイエスを十字架につけたんだって語られた時に、人々どう反応したかっていうと、 そんなこと言われる筋合いはないと言わなかった。人々は心刺された。私は救われるためにどうすればいいんですかって。私は救われるためにどうすればいいんですかって怒る。そのように私たちが伝道しなきゃとか、私たちはこんなことしなきゃって頑張んなきゃって、そんなこと思うよりも何よりも私たちの内側に聖霊様が働いて御業を起こしてくださるときに、人々が聞かせてください、どうすればいいんですか、私は救われるためにどうすればいいんですかって、そういうふうになっていく、そのようなことが起こっていく。皆さんの家族や友人の中にも、私は救われるためにどうすればいいんですかという叫びが起こってくる。聖霊があなた方のうちに働くときに、あなたは力がありますか、あなたは勇気がありますか、感謝がありますか、証がありますか、賛美がありますか、喜びがありますか。聖霊に満たしていただこうじゃありませんか。聖霊様によって取り扱っていただこうじゃありませんか。あなたは力を失ってないですか。今霊的に眠ってないですか。賛美が枯れてないですか。証をすることを恐れてないですか。喜びが枯れてないですか。聖霊様によって作り変えていただこうじゃありませんか。聖霊様はあなたを新しくしてくださる方です。時間が進んでますが、その第二のポイントに進んでいきたいと思います。聖霊様に満たされるために私たちは何をすべきなのか。聖霊様は自由勝手に働かれるから、私たちはどうにもできない、ただ待つだけですという人もいるかもしれません。では私たちは本当に何もできない、ただただたまたま聖霊が働く時に聖霊が働く時にいた人はラッキー、そうじゃない人は残念。そうではないでしょう。聖霊様は求めなさいと、求めなさいというふうに言われています。聖書ははっきりと聖霊を求めなさいと語っています。ですから最初に大切なのは求めることです。この使徒行伝の一章の14節を見るならば、先ほども子どもたちのお話でお話ししましたけれども、一章14節見るとこう書いてありますね。彼らは皆婦人たち、特にイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に心を合わせてひたすら祈りをして、ひたすら祈っていた。新改訳では祈りに専念していた。新共同訳では熱心に祈っていた。そこに聖霊様が注がれました。そしてイエス様もそのことをおっしゃってました。ルカの11章の13節、これはイエス様の言葉です。天の父はなおさら求めてくる者に聖霊をくださらないことがあろうか。求めてくる者に確かに与えてくださる、求めようではありませんか。86年前の東京のリバイバルのことを読みながらですね、その裏話がいろいろ出てきました。でその時ですね、5月19日にこの本当に聖霊様特別にそこに働いてくださった日にちまで書いてあるんですが、だけどその前から人々は本当に祈っていたというのであります。その時のことを書いた文章を読むとこんな言葉が出てきます。このヨハネ2章の9節の言葉です。水を汲んだしもべたちは知ってたって。水を汲んだしもべたちは知ってた。どういうシチュエーションでこの言葉が書いてあるかというと、イエス様がカナという町で結婚式に行った時にブドウ酒がなくなってしまった。その時にイエスは水を亀にいっぱいにするよう大きな大きな亀が置いてあったんですが、その亀に、6個あった、大きな亀が6個あったんですが、その亀に水をいっぱいにするようにというふうにしもべに命じるんです。 そしてそのしもべがその亀にいっぱい水を汲んだとき、もう大きな亀ですから、それも6個もあるわけですから、もう大変だったと思いますね。その亀にいっぱい水を汲んだときに、イエス様は、さあ、その水をいっぱい汲んで、料理長のところに持ってきなさい。シェフのところに持ってきなさいっていう。料理長がそれを飲んだら、最高のブドウ酒だった。水を汲んだんですよ。水を汲んだんですけど、それがイエス様の力によって最高のブドウ酒に変わってた。そういう、そこにこの言葉がある。料理長は知らなかった。料理長はその水がどこから来たか、そのブドウ酒がどこから来たかわからなかった、知らなかった。しかし、水を汲んだしもべたちは知っていたって。最高のワイン、それがどこから来たのか知らなかった。でも、水を汲んだしもべたちは何が起こったのか知っていたというのであります。リバイバルの背後にあったことは何だったかというと、本当に水を汲んだしもべたちがいた。その背後で祈っていた人たちがいた。知らない人